い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
松坂選手はね、中日に入団したとね、この放送を聞いてる人はあまり松坂になんか興味ないのかもしれないけど、
でも報道陣がたくさん来てましたよね。
いやまあね、松坂ですから、やっぱりあの甲子園のね戦いを見ていて、彼の西武時代のね活躍を見ている我々にとってはね、どうなんだろうと、何回登板できるのかね、一番営業的に面白いのはジャイアンツ戦に先発させることなんでしょうけれども、はい、それができるかどうかね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。IOC 国際オリンピック委員会は2月9日に開幕する平昌冬季オリンピックへの北朝鮮の参加をめぐり、韓国とのアイスホッケー女子南北合同チームの結成や開会式での統一旗を掲げた合同入場行進を正式に承認しました。韓国大統領府は北朝鮮の参加が大会の成功に貢献するとの声明を発表しました。
まあ成功に貢献するかどうかは分かんないですよね。とにかく平昌オリンピックの開始前日のね2月8日かな、大規模なね軍事パレードを計画しているという話もあって、どうなんだろうなと。今週はですね、私木曜日だったかな、北朝鮮問題の研究会に出席してね、韓国もね、要するに北朝鮮が参加するというのはまあ一種の毒まんじゅうであることは分かってるんだと、だけども決定的に対決できない、それはやっぱり38度線からですね、ソウルが50キロとか60キロとかね射程距離内に入っているということが大きくて、韓国としても苦渋の決断だという説明でした。でもムンジェイン政権とパク政権ではまた違っていると思ってまして、パク政権が続いていたらですね、今回の参加はなかったのかなと。だから成功に貢献するとこう言ってるわけですから、今のムンジェイン政権のね責任は重いのかなと。その後どういう結末がね出てくるのかよくわかりません。
アメリカは連邦予算の期限を迎えても上院でつなぎ予算を可決できず、政府機関を一時閉鎖しました。トランプ大統領はメキシコ国境の壁を建設する費用を本予算に盛り込むよう主張しており、移民政策をめぐって与野党が激しく対立しています。
一時的にね合意が成り立って火曜日からかな政府機能を戻ったんですけれども、それも2月8日そこまでの期限しかない予算なので、その後はまたですねいろいろな問題が起きてくるということで、まあ一つはっきりしたのは中間選挙を控えてるっていうこともあるけれども、アメリカの中がねトランプ1周年ということで新聞も結構特集してましたけれども、そもそも非常に分断した国家になったと。で僕最近面白いと思うのはね、アメリカンドリームって誰も言わなくなったなと。分断された夢しかなくて、アメリカ人が全て共有して口の歯に乗せることができるようなアメリカンドリームという単語がね消滅しちゃったっていうのは非常に特徴的な州だったなという感じがしますよね。
アメリカのアマゾン.comはシアトルに無人のコンビニエンスストアを開店しました。客は専用アプリをダウンロードしたスマートフォンを入り口にある自動改札のような専用ゲートにかざして入店し、欲しい商品を持ってゲートから出るだけで決済が完了します。カメラとセンサーに AI を組み合わせてレジをなくしました。
これはまた後で取り上げます。
IMF 国際通貨基金は今月22日に改定した世界経済見通しで、2018年の成長率を 3.9% とし、昨年10月時点の予測から 0.2 ポイント上方修正しました。大型減税でアメリカの景気が上振れし、 日本など貿易相手国の外需も高まると予測しています。
まあ、これはですね、今週のマーケットのところで取り上げたいと思うんですけれども、小幅とはいえね、世界全体を見ている IMF が世界経済見通しで明るい見通し出したというのはいいんですけども、まあそれがどういう形でね、金利に跳ね返ってくるかですよね。今週も金利をめぐってかなり大きな変動がありましたんで、その問題についてはまた後で取り上げたいというふうに思います。
昨年1年間の中国の出生数は前の年より63万人少ない1723万人でした。すべての夫婦に2人目の子供を認める二人っ子政策が始まった2016年は大幅に増えましたが、政策の効果が早くも消えつつあります。
まあ私はね、2人まで許されますよという政策を始めた時に、当局の狙いほど人口増えないんじゃないかなというふうに思ってたんですね。みんな要するにいい生活したいということで、子供は金がかかると、特に教育費にもその金がかかると。先進国どこ見てもね、アメリカとかフランスとかね、例外を除いては大体少子化になるんですよ。中国は先進国とは言いませんけれども、やっぱりかなり豊かな生活ができてくると子供の数が減ってくるという人類共通のね、歴史があるんで、一人っ子政策ってもともと必要なかったんじゃないかなっていう気もしますけどね。そういう意味では中国は相変わらず人口減少というね、大きな課題に直面せざるを得なくなるということだと思いますね。
日銀は金融政策決定会合を開き、短期金利をマイナス 0.1%、長期金利を 0% 程度に誘導する金融緩和策の現状維持を決定しました。黒田総裁は記者会見で、金融緩和の出口のタイミングやその際の対応を検討する局面には至っていないと語りました。
まあ、これはまた後で取り上げます。
アメリカ上院は FRB、連邦準備理事会の次の議長にジェローム・パウエル理事を起用する人事を賛成多数で承認しました。来月3日に1期4年の任期を終えるジャネット・イエレン議長の後任として第16代の議長に就任します。
僕はね、イエレンさんは結構好きだったんですよ。彼女の英語はね、非常にわかりやすい、で論理も明快だし、非常に印象的だったのは、自分が分かんないことは分かんないってはっきり言うことですよね。コナンドラムっていうのはグリーンスパンさんが使った単語なんですけれども、それを盛んに使ってね、要するにこれだけ景気がいいのに金利が上がらないのは、つまりそのベースとなっているインフレ率が上がらないのはコナンドラムだと、謎だと、こう言ってきたわけですよね。トランプさんもね、イエレンさん好きだと言ってたのに変える、なぜかって言ったらオバマが指名したからっていうね、そういう、まあちょっと信じられない。パウエルさんについてはまた後で取り上げたいというふうに思います。
円相場が上昇し1ドル108円台をつけました。日経平均はこれを嫌気して下げ2万4000円台を割り込みました。
どうやら今年のマーケットは去年よりもかなりボラティティが高まるんじゃないかなというふうに思います。まあその問題についてはまた後で取り上げたいというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは変動のあった今週のマーケットからです。
今週はね、見てて久しぶりにちょっと知的興味をね、刺激されましたね。ドル円がね、瞬間的にも1円近くね、はい、上がったり下がったりということで、まあそれはアメリカの高官、特にムニューシン財務長官がね、短期的にはアメリカの貿易にとってドル安はいいことだとこう言って、でもその下の根も乾かないうちにですね、はい、今度はトランプさんがですね、強いドルはいいことだと、こうも言ってましたね。私の経済政策は経済を強くするんだと、株も上がってると、
はい、
であるからしてドルもその他のものも上がるんだとこう言って強気のね、成果を誇るようなことを言って。その文脈の中でストロンガーダラーがいいとこう言ったわけですよ。そんなマーケットはどっちだというふうに思いますよね。で、それでまあ激しく変動したという経緯があります。トランプ政権って何考えてんのかなと、であるね、アメリカのね、評論家が言ってましたね。トランプさんって最後何考えてるかわからないんで、政権担当者、まあ他のだから大臣も含めてね、 政策の立てようがないんじゃないのと。で、下手に立てると、これは俺の考え方と違うってこう言い出すんでね、もう何人も辞めてるわけじゃないですか。で、そういう意味ではですね、あんたどっち向いてんのと、こういうところがですね、あって、まあこれはわかんないです。次の日何言うかわからない人なので、でも、アメリカ全体の利益を考えるならば、やっぱりこの方向しかないだろうっていう方向はあって、それをまあ見定めながらね、日本もヨーロッパも政策を練っていくということが必要なのかなというふうに思います。で、トランプ政権の高官のちぐはぐな発言は別として、はい、やっぱり今年はですね、マーケットが結構動くんじゃないかなというところはあります。というのはですね、今週のニュースにもいろいろありましたけれども、IMF がですね、世界経済非常にいいよとこう言い出してるわけですよね。で、いいよってことはどういうことかというと、過去の常識から考えれば、各国の金利が上がるということです。で、実際にはアメリカはですね、上げてきて、3月も上げるんじゃないかと。で、3月の FOMC はね、たまたまパウエルさんが審議長になった最初の FOMC なんですよ。
はい。
で、しかもね、アスタリスク付きなので、記者会見があるわけですよね。パウエルさんって何喋るのかなと。僕なんか今から楽しみですよね。
はい、関心ありますね。
というのはね、2007年か8年からずっと FRB の理事やってるんですけれども、あんまり印象に残った試しがないです、僕のね。
うん、
つまりいろいろな理事が喋ったりするじゃないですか。で、そういうのを読んでるんで、あ、この理事は面白い考え方するな、とかいう理事はいるわけですよ。でもパウエルさんってね、全然印象ないな、と。神輿に乗るって言ったら日本人的なんだけれども、どちらかというと、イニシアチブを取る、理論を発表するというよりは、まあ調整型の理事長なんですよね。
はい、
だからそういう意味で言うならば、当たり障りのない話をね、また3月の初めの FOMC ではするのかなと。でもその時に利上げするって大体見えてきてるのね。アメリカのインフレ率が年率で 1.8% まで上がってきてるんですよ。12月ね、
はい。
そうするとマーケットはざわつくわけじゃないですか。新しい人がね、最初の FOMC で利上げすると。じゃあその後どうなるんだっていう話になってざわざわざわざわしている。で、ヨーロッパはですね、今週、ドラギ総裁が定例理事会の後ですね、記者会見して、直前にそのトランプさんの発言があって、ユーロが上がっていてですね、だからやっぱりユーロ高を、やっぱり懸念してるんですね、ヨーロッパの景気にとってね。で、あんまりユーロ高になってほしくないという気持ちがよく現れる記者会見であってですね、はい、ドラギさんの言ってることは正しいですよね。だって日本だって、結果的に円安になって、だ超金融緩和の時もですね、円のためにやってますとは絶対言わないわけですよ、
はい、
それ言っちゃいけないんですよ、これ常識としてね。で、なんて言ってるかというと、いや、国内のデフレ圧力を緩和するためのものだとこう言ってるわけですよね。ところがムニューシンさんはですね、なんつったかというと、短期的にはアメリカの貿易にとってドル安はいいって、要するに貿易とドルをですね、そっくり絡めてこう言ったわけですよね。で、これは世界各国の通貨関係者にとってみればですね、なんちゅうことだと。この人は通貨マフィアのルール知らないんじゃないかと。歴代のアメリカの政権は必ず強いドルはいいことだということを建前にして、
はい、
でも、ここは調整が必要だねとかいうコンセンサスを作りながら金融政策を、また通貨政策を進めてきたわけですよね。で、それをまあぶち破っている。トランプさんもじゃあムニューシンさんのね、応援するのかと思ったらもう全然逆なことを言ってる。
はい、
何なんだこれはということですよね。だからトラギさんが怒ったのはよくわかる。で、今週はね、日銀もね、金融政策決定会合を開いて、1月の初旬にオペレーションをしなかったことに関して、これ海外勢なんか一斉に日銀も出口戦略かという見方になったんだけれども、いや、それは全然そうではなくて、まだ低インフレの状態が続いていて、それを変えなきゃいけないので、金融政策は一切手をつけないとこう言ったわけですね、
はい、
そこまで言う必要あったかなとねえ、やっぱりね、じわじわじわじわと世界の金利上がってきていて、それに対応した政策しなきゃいけないんですよ。長期金利ってね、ずっと安定してきたので、まあこんなもんだろうと思ってるかもしれないけど、僕に言わせると上がるときは本当に上がるんですよね。70年代、80年代、まあポール・ボルガーさんが活躍した頃の金利ってのはものすごくボラタイルだった。まあそこまでボラタイになることはないと思うが、でもやっぱり今の状況をですね、厳密に考えていくと、マーケットとしては、ざわざわざわ、ざわざわざわっていう雰囲気があるわけですね。で、ちっともざわついてないのがアメリカの株で、
はい、
まあでも、 ちょっと高値波乱の傾向も出てきてるかなという感じもあってですね、日本の株はね、円高になると急にこう下げたりして、マーケットやってる方はね、二つ考え方があると思います、
はい、
今年は面白いぞと考える人とね、今年は危ないぞと考える人ね、はい、まあこれは両方ともね、背中合わせですわ。腹と背中がひっついてるようなもんでね、話せない、去年よりはボラティリティ高くなると思います。それでビックス指数もね、やっぱり少し上がってきて、11ぐらいまでね上がってきて、だから去年まではね 9. 点いくつとかねいうのがあったんで、でも今年はやっぱりね、これだけ景気がいいと金利も一回ね利回り上昇を試すんじゃないかなという感じもしますね。まあアメリカもそうだし、ヨーロッパもそうだし、日本もどうなんだと。で、中央銀行としてはね、いや、景気全般的には良くないですよ、とこう言い続けるわけで、インフレ率上がってませんってこう言うわけですよね。と、綱引きがね、結構あちこちで起きるんだろうと思うんですね。だからそういう意味では今週、今年のマーケットはですね、かなり、波乱含み？
はい。
だというふうに思いますよね。
次はアメリカのアマゾン.com がシアトルに無人のコンビニエンスストアを開店しました。
情報をアマゾン無人コンビニのね、システムに送る形があって、買い物客が背中に背負おうが腹に置こうが、商品は必ず情報をね、システムに送る、はい、それはいくらかどうか分かってるということなんだと思うんですね。で、スマホに入れたアプリっていうことはどういうことかというとですね、皆さんどうしてるか知りませんけど、スターバックスがね、スマホに入れたアプリで料金払えるようなシステムを取ってるんですよ、はい、で入れてます？
私は入れてないです。
ああ、僕は入れてるんですけども、あれまあ便利で、スマホをかざせば料金が引き落とされる。ただしスターバックスの場合は入金に上限があったんじゃないかな。スイカもね2万円なんですけれども、上限があって、そういう意味ではまあなくしても安全みたいなところがあるんだけど、無人コンビニで買い物をするったら、局面によってはね、結構高いものがあって、
はい、
だからそれデビットカードにするのか入金しておくのかよくわからないんですけども、はい、で今週はね、日本のスーパーの売上高がまた落ちましたっていうニュースがありましたよね。
そうですね。
それはね、野菜が高かったり、はい、O157 があったりして、やっぱり消費者の足が遠のいたということもあるんですけれども、やっぱりいろいろ出てきていて、僕なんか最近はね、小売店でキャッシュ渡されるとものすごくこれどうするんだと思ってね。タクシーでもね、キャッシュ渡されるのはものすごく嫌なんですけども、消費者のデジタル処理、
はい、
デジタル生産に関わる意識っていうのは結構進んできてるんだと思うんですね。
そうですね。あと宅配なんかも。
自由な時間に買い物したい。はい、スーパーって夜閉まるじゃないですか。
そうです
ね。それが嫌だっていう人もいるかもしれないですよね。だからそういう意味で言うならばね、アマゾンの無人コンビニがそれほどすぐ広まるとは思ってません。
はい。
というのはね、女性なんか例えば夜中なんか行くのはあんまりいい気持ちしないんじゃないでしょうかね。
そうですね。
やっぱりコンビニもね、店員がいてくれるから、
はい、
安心感があるんだけど。
そうですね。うん、
それはカメラは見てるかもしれないけれども、すぐ駆けつけてくれるわけじゃないじゃないですか。
はい、
だから私はね、そういう意味ではね、ナイストライだけども、どうなのかなという感じがするんですよね。
はい、
だから無人って言いながら実は近くに誰かいないと何かあった時に困るというね、そういう矛盾があるんじゃないかなというふうに思うんで、まあインパクトはあるんでしょうけれども、人間の購買行動とか、まあ基本的なアクションのプランっていうのはね、それほど変わるわけではないので、ちょっと普及には時間かかるかなというふうに思いますよね。
はい。そして韓国のムンジェイン政権ですが、まあ北朝鮮に対する対応といいますか、まあオリンピックも正式に参加が承認されたということですね、北朝鮮。
まあ、オリンピック委員会はね、だんだん魅力がなくなってるオリンピックをなんとかね、
はい、
価値あるものにしようというふうに考えたときには、分断国家がね、
はい、
同じ旗のもとに入場するっていうのは、それはオリンピックのね、役割の出番だというふうに思ってるのかもしれないけれども、人道支援推進っていうね、
はい、
もう人道って言うけど、そのお金どこへ回るのと。
はい、
北朝鮮の兵士がね、南に亡命してきたら胃の中にはトウモロコシがなかったとかね、兵士がそうなわけなので、軍人っていうのはもっと立派なものを食べてなきゃいけないはずなんですよ、はい、それがトウモロコシだけっていうのはね、戦えるのかっていうような感じもあるし、それは別のことを意味するとしたら、北朝鮮には本当に食料がないんだなということになりますよね、はい、だけどもじゃあ食料支援して北朝鮮の政策が変わるのかって言ったら全然変わらないわけですよ。オリンピックもそうですよね、はい、2月8日にね、軍事パレードやるって、それどういう神経してんだと。 ね、いや、これはまあ話は別ですよって北朝鮮は言うんだろうけれども、だからそういう意味で言うならば、ムンジェイン政権が僕は前のめりすぎて、つまり北との関係を良くしようとね、良くしてじゃあ最終的にはどうするんだと。北は明らかに南を超えるような一貫した戦略を持ってるわけですね。はい、南は政権が変わるごとに、コロコロコロコロ政策を変えるというね。で、僕は今回のね、韓国の動きの中で一番興味深かったのは、僕も韓国の若者を取材にね、5年ぐらい前かな、行った時に非常に気づいたのは、韓国の若者の中では、もともと一緒の国だと。だから一緒にならなければならないって感覚はもう全くないです。だって、もともとね、韓国、雇用が大変なわけですから。だって、大学生の6割がサムスンに行きたいって言うっていうね、ありえない。
そうなんですよね。
ありえない国でしょ。
実際に聞いたことがあります。
うん、それで北が来てね、何するかというと、いや、北の人は今まで貧しい生活してきたから優遇だってこう言ったらですね、アイスホッケーの合同チームと同じようになるわけじゃないですか。
そうです、
ね。力が上だか下だかわからないのに、北朝鮮の人が優先的にサムスンに入りますとか言ったらね、一体どういうことだそれはということになって、若者はねものすごく北との統一とかそういうものに敏感だと思います。割を食うのは俺たちだと、
はい、
で統一統一って言ってるのは年寄りだけじゃないかという意見もあるわけですね。それでムンジェインさんの支持率が 6.4 だったかな、なんかガクンと落ちたという事実があってですね、だからそういう意味で言うならば、私は人道って言うと誰もは OK するみたいに思ってるかもしれないけど、はい、じゃあそれ着地点どこですかと僕はずっと思ってるのはね、じゃあ金正恩っていう人は一体自分の国をどうしたいんだと、どこが着地点だと、ずっとわからないんですよ。でもまあ一つ明らかなのは並進路線を進んでるじゃないですか。つまり並進路線というのはどういうことかというと、核ミサイルを中心にして軍隊でも強くなる、はい、でもう一つは民政でも強くなるって掲げてるわけですよね。でも民政でも強くなるって言ったって、あの兵士の胃の中にはトウモロコシしかないわけだから、ちっともうまくいってないと。でもいつか韓国と競争できるほど民政でも素晴らしい国にしようというふうに思ってるんでしょうな。でも、
はい、
核ミサイルの開発続けてる限りはなかなか海外の資金も入ってこないしというジレンマにあって、はい、でもそこでね韓国だけが人道支援やりましょうってこういうのはどうなのかなと、まあよくよく考えてほしいし、いずれにしろね北朝鮮の最大の敵は韓国なんですよ。やっぱりね分断国家で今でも戦争状態なわけだから、だからそこら辺をムンジェインさん以下ね、
はい、
新北と言われている人たちはどう考えるのかと。で私はやっぱり北朝鮮の最後の狙いなかなかね考えてもわからないんですよ。がどこにあるかっていうのをやっぱり見定めながらね、
はい、
で結局は韓国を凌駕する国になりたいっていうのがね北朝鮮の狙いなのかなというふうに思っているので、それでいいんですかっていう感じはしますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動。新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ、先週ね、月曜日はね、相撲見に行きますよとこう言った、
はい、
こともあって、じゃあどうだったのかということをね、ご報告しなきゃいけないんですけれども。
ですね、当日大雪でしたからね、
もうね
東京は。
大変でしたね、
はい。
フジテレビが終わって直、すぐ行ったんですけれども、運転手さんに、相撲見に行くから小銀館ねって言って、下向いてね、いろいろやってたんですよ。そしたらね、ふっと気づいたらね、これどう見たって国技館じゃねえだろうって武道館だぞっつって、運転手さんこれ武道館だよっつったら、あ、すいません間違えました。もうそれで1時間かかってね。肝心なね、取り組みはだいたい5時ぐらいからスタートするので見れたなという感じがするんだけども、
はい、
応援してた御嶽海がね、土地の神に釣り上げられて、
あ、
よいしょ、
カルガルトで、
よいしょって出されて、
はい、
あーと思って、
ええ
でね、もう一つ番組があって、大手町のね、日経スタジオで6時半から収録なんですよ。
はい。
これ間に合わないなと思ったので、最後の鶴竜の一番はね、見ないで出たんですけれども、それで最初 JR の駅行ったんですけどもね、全然電車来なくて、しょうがないから、両国の大江戸線の駅まで歩いたんですよね。で結構あるんですよ、あそこ。
そうですか。
それでね、大江戸線乗って、清澄白河までは順調だったんですけども、うん、そっから半蔵門線に乗ったら、はい、渋谷までの各駅に全部電車が
止まっていて、
前の電車が動けないと動けませんって言われて、これがまたね、5分ぐらいずつ止まるんですよ。大手町着いたのがもう6時50分ぐらいでね、もう大変申し訳ないことしたんだけど、打ち合わせ5分ぐらいでね、テレビ収録したんですけど、びっくりしたのはね、あの大雪の中でも、満員御礼ですごいなと思って、
スポーツニュースとかで見ましたが、
そうびっくりしましたね。なぜこんなに人気があるのかなと思ったら、やっぱり異形の人間たちの戦いなわけですよね。あんな大きい人はいないじゃないですか。お尻も大きいしね、背も高いし、筋骨隆々でね、人間のありようの中で一種異形ですよね。異形ってのはけなしてないですよ、
はい、
あ、人間はこういうこともできるんだというスター性も含めてですよ、はい、なのでやっぱり見たいよねと。でお相撲さん見るとね、やっぱりおーと思うわけですよね。
わかります。
電車にね、相撲さん乗って着物着ててもあんまり目立たないところあるんだけど、やっぱりね、職場ではね、輝くんですよ、相撲取りってのはね。だから機会があることに、また大相撲を見に行こうかなと。何があっても。
はい。ね。力が入ります、ね。
なんかあるでしょ、またいろいろ。
そうですね。またっていう感じはあります
ね。まあね、だから相撲がダメっていうのもね、また短絡的な話で、はい、そんな感じがしましたね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、大雪の日に見た大相撲初場所でした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を、不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
いや、僕ね、今ちょっと一つどうしようかなと思ってることがあって、アップルがね、古いスマホをね、遅くしていた問題に関連して、電池3000円で買えてくれますよってこう言ってんじゃないですか。で、我が家にはね、 Wi-Fi で使っている昔のね、スマホがまだ2つ3つ残っていて、だんだん遅くなってきたのは電池のせいかなというふうに思っているので、はい、皆さんどうしてるのかね。まあ8や10はね、変えてくれないだろうけど、7、6S6 ぐらいはね、はい、変えてくれそうなので。
加藤さん、私 6S です。やっぱり若干遅くなってきた。
遅くなってきた
感じます、う
ん、悩んでますけど、まあ悩むほどのことでもなくね、行きゃいいわけだからでもなんか今順番待ちでしょ、まだね、要望が多くて。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。